舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の話題や魅力を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通並びに五郎スカイタワーの提供でお送りいたします。本日の番組進行は藤本香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さて改めまして皆さんこんにちは、藤本香織です。今日も久しぶりに一人で赤レンガラジオ担当いたします。さあ1月も11日、再放送を聞きの方は12日ということなので、早いですね。年が明けてもう月の3分の1済んでしまったのかという感じがいたしますが、今年はなんか寒さの訪れ方がまばらですよね。すごく寒い日もあるかと思いきや、何でしょうね、今冬ですよねっていうような日があったりとか、まあでもなかなかまだ雪が降る積もるというところまではいきませんからね。2月3月どうなっていくかなという感じがいたしますが、さてそれではこの舞鶴赤レンガラジオ1曲目をお聞きいただきたいと思います。さあここからの時間は舞鶴赤レンガラジオおなじみの赤レンガパークで行われますイベント情報を舞鶴市の協力でお届けしてまいります。さあそんな赤レンガラジオでねご紹介するこの年始のイベントといえば、もうずいぶんおなじみになりましたね、成人式です。この時期がやってきました。いや成人式懐かしいですよね。皆さん20歳の頃、私ちゃんとまだ覚えてますよ。でもね正直なところ成人式の記憶っていろいろこう手繰り寄せても出てこないんですよね、情けないことに。まあ、思い出す記憶といえばその懐かしい同級生たちと晴れ着で写真を撮ったことや、その後高校のクラスメイトで集まって、まあ、カラオケに行って歌ったことぐらいしかね記憶に残ってないんですよね。まあ若い頃なんてねそんなもんのかもしれないですね。いや私は違う、僕は違うという方がおられたらまた教えてくださいね。まあでも今こうして年を重ねてみて思うのは、もうちょっと当時そうした節目のセレモニー成人式に意識を持って臨むということをすればよかったなっていうふうに思うわけなんですよ。その当時は分かんないんですけどね。二十歳になるということは社会的に大人として認められる、そうしたことでもあるわけですし、まあ、親御さんにとってはようやく子育て一段落っていうふうに感じられることでしょうね。その節目を本人がおろそかにしてはいけないなと今となっては思います。ただここで思うのがやはり同じ20歳、20歳でも社会に出て働いている人と学生さんとではですね どうしてもやっぱりその二十歳を迎えるにあたっての意識の差って出てしまいますよね。私は後者の方だったんです。まだ二十歳の頃は学生でしたから、親から学費や仕送りをしてもらっている身でしたし、社会的に自立しているという自覚は残念ながらなかったですよね。もちろん一人暮らしもしていましたし、アルバイトもしてはいたんですが、でもそれ以外はもう高校時代、学生の頃と意識はそんなに変わらなかったっていうのが本当のところです。ですから20歳という年齢を成人するという節目に当てるのは、まあもうずっと行われてきたことではあるんですけどね、なんかあまりこの今の日本の社会で現実的ではないのかもしれないなと思ったりするわけなんですよ。まあ、話は変わりますけれども、今この成人式も20歳の成人式だけでなく、いろいろね、成人式と名のつくのありますよね。例えば2分の1成人式、30歳成人式っていうのもあるそうですよ。そしてダブル成人式というのがあるのを皆さん聞いたことあるでしょうか。2分の1はね、結構もう浸透してきましたよね。小学校4年生10歳の頃に行う学年行事として結構いろんな小学校で浸透していると思います。私も親として参加したことがあるんですけど、息子が10歳の頃、後ろで私が参観をしてた時にですね、いきなり児童たちが前向いてたのにね、パッと立って後ろを向くんですよ。ちょっとびっくりしたんですけどね。で、歌を歌い始めたんです。そしてその後手紙を一人一人読んでくれたっていうのがあって、いや、すごくびっくりしたのと同時にやっぱり感動しましたよね。二十歳になるまでの折り返し地点、そしてもう10歳になったのかっていう思い、私たちが子供の頃にはなかったことなので、すごく親として新鮮な思いで受け止めたのを思い出します。そして私最近まで知らなかったんですけど、30歳成人式っていうのもあるようですね。うん、これなんか最近盛んになってきてるみたいで、30歳ぐらいがちょうど大人としての自覚が確立して、で、仕事でも家庭でもそれなりの存在感が出てくる頃、確かにその頃に集まって交流するっていうのはすごく有意義なことのように思えますよね。二十歳のね、成人式もすごくいいんですけどね。私が結婚式で担当したお客様の中にも、その30歳成人式で再会をしてご結婚に至ったっていう方もいらっしゃいました。さあ、そして最後に、ダブル成人式というやつですね。40歳で迎えるやつですね。これ私去年ちょうど迎えたとこなんですけど、これね、特に何もないですよ。ただ20歳の頃から倍年を重ねたのかと改めて思っていたぐらいなものでしたね。まあでも一応ダブル成人式っていう言葉はあるようですよ。まあまあ、それはさておきですね、まあ、ずいぶん前置きが長くなってしまったんですけど、今年も華やかに新成人たちがここ赤レンガに集います。開催場所は赤レンガの5号棟、開催日時1月13日日曜日、会場は1時30分、そして式が始まるのは午後2時からです。入場料は無料、主催は舞鶴市の地域づくり支援課ということですね。で、このセレモニーが行われるのと同時にですね、同じく赤レンガの2号棟ホールでは、さまざまな企業がブースを出して成人の皆さんを応援、そして、お祝いしています。そして4号棟では飲食スペースも設けられるということですので、式に参加される成人の皆さん、そして式には参加されないけれども集まってこられる皆さん、 この赤レンガパーク一帯でいろいろとお楽しみいただけるのではないかなと思っています。私あの昨年 FM 舞鶴のブースでその様子を拝見してたんですけれども、あの赤レンガで行われた式はね、まあそれはそれはあの厳かでみやびやかでね、もうたくさんの晴れ着の方がいらっしゃいますから素晴らしかったです。そして集まってこられていた水星人の皆さんももうすごく華やかで、それぞれのね晴れ着に身をまとった女性陣の華やかさはもちろんなんですが、のスーツのあの男性も多かったですけど、袴姿の男性もあの思っていたよりもたくさん見受けられまして、こうそうしたあの新成人の皆さんのねしっとりとした大人の和装の雰囲気の中にもまだちょっとあどけないエネルギーにあふれた様子が本当に見ている私たちまで華やいだ気持ちにさせてもらったことをですね、昨日のことのように思い出します。今年もそんな様子を赤レンガであの見ることもできますし、また成人式内の音声もラジオ中継で今回お届けをいたします。京都の皆さんはあのインターネットでお聞きいただく形になりますけれども、あの FM 舞鶴の、あの放送で新成人応援プロジェクトと題しまして、赤レンガパークで開催される平成最後の舞鶴市の成人式の模様をラジオで生中継放送をいたします。そして市民の皆さん、地元企業の皆さんと一緒に成人式とその新成人の皆さんのお祝いプランを考えている、そんな感じですね。当日はですね、畳舞鶴市長への生インタビュー、そして新成人によるゲストトークも行われます。そして、この皆さん FM 舞鶴の番組でもあのおなじみのトリック&トリート、アーティストさんを迎えてのライブもお送りするということで、あのラジオからもねその成人式の様子を聞いていただくこともできます。もちろんあの会場一般の方もご観覧いただくことができます。あ、これはあの式ではなくてですね、公開放送の方ですね。 FM 舞鶴があの公開放送あのブースを出しますので、こちら赤レンガパーク2号棟市政記念館にてあの出します、放送します。ここでね皆さんで新成人をお祝いしたいなと思っています。 FM 舞鶴の公開放送、成人式式典スタートの午後2時から、これはあの式の様子を中継ですね。そしてトリック&トリートのゲストアーティストライブは午後2時45分からの予定です。皆さんぜひ赤レンガパークで新成人の皆さんをお祝いいたしましょう。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通並びにゴロスカイタワーの提供でお送りしています。ねえ、ゴロスカイタワー皆さんお越しになったことありますでしょうか。舞鶴の方はもうほとんど経験されてますかね。私ねあのどの季節に行っても本当にいいなと思うんですよ。市街地からだいたい車でそうですね15分ぐらいですかね、たったそれだけの時間であんなこう絶景ポイントが見れるっていうのは、いや本当に住んでて得してるなという感じが出しますが、初日の出も今年も望んできました。4年目になりますけれども、お天気が良かったのでね、すごく朝焼けの空が綺麗だったのと、霧が一緒に出ていたのでね、まあ、雲海も望めましたし、すごく幻想的で、皆さんもねぜひあの初日の出はあの見ていただきたいなと改めて思いました、ね、この舞鶴赤レンガラジオ今年からですねゴロスカイタワーの提供もあの引き続き加わっていますので、またいろんな情報をお伝えしていけたらと思います。さあそれではここからも舞鶴市の協力で赤レンガパークのイベントをご紹介していきます。さあ皆さんもうすっかりこの名前は覚えていただけたかと思うんですが、赤レンガジャズワークショップボリューム132セッションライブです。 こちら1月20日日曜日夕方6時30分オープン、そして夜7時からスタートです。こちらはですね、500円のチャージ、こちら500円のこれはなんだ、チャージというのは入場料でしょうか。何度もお伝えしているのにあれですね、いつも高橋さんに頼っているからこういうことになりますね。ベッド500円のドリンクチケットの購入、あ、そうですね、このジャズワークショップに参加するのに500円、そしてまた別途500円のドリンクチケットを購入してくださいということです。で、会場は赤レンガパーク4号棟ですから、寒い季節も暖かく音楽で楽しんでいただけます。ジャズワークショップ、改めてご紹介いたしましょう。誰でも気軽にジャズを楽しんでいただけるように企画したジャムセッションライブです。楽器を演奏される人はやってみたい曲をエントリーすればセッションできるようにセッティングします。これって受け入れ体制すごいですよね。突然その時にこの曲って言ってできちゃうってわけですからね。いや、かっこいいなと思いますね。そしてセッション未経験者でもご相談いただければ楽しく演奏していただけますということです。そしてもちろんジャズを聴いてみたいという方、ご観覧の方ももちろん大歓迎。カフェでゆっくりドリンクを召し上がりながら聴いていただけます。セッションでよく演奏されるスタンダード中心ですので聴きやすい曲、割とそのジャズに詳しくない方、ビギナーの方にも聴き馴染みのある曲が多いということなので、ゆったりとお楽しみいただけるのではないでしょうか。赤レンガパーク、そしてこのジャズのハーモニーですね。いやー、なんか毎回きっとね、もうおなじみですけれども、もうずっと定番のイベントではあるんですけど、きっと毎回違うストーリーがあるんだろうなと思ったりしています。私もまた伺いたいと思います。こちら赤レンガジャズワークショップボリューム132、こちら主催は赤レンガジャズサポーターズ。詳しいお問い合わせなどはこちらの、ホームページですね、赤レンガジャズサポーターズと、検索をしてみてください。あとフェイスブックページもあります、赤レンガジャズサポーターズ、こちらで検索をしてみてください。以上、この時間は、もうすっかりおなじみとなりました132回目、ボリューム132、赤レンガジャズワークショップについてお伝えしました。赤レンガラジオ、今日は私藤本香里が一人でお届けいたしました。やっぱりね、いつも高橋さんに頼り切っていますから、たどたどしくて申し訳ありません。まあでもね、成人式っていうことに思いを馳せて、まあいろいろな自分の思い出であったりとか、あとまあ今最近のその成人式と名のつくいろいろなそういう現在の傾向なんかについてもお話ができてよかったと思います。さあ、この番組は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市、 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、京都交通並びに五郎スカイタワーの提供でお送りいたしました。本日の番組進行は私藤本香里でした。皆さん寒い冬ですが、お家で縮こまる、まあ、それもありかと思うんですけれどもね、ぜひこの赤レンガパークなどにお出かけをいただいて元気に冬を乗り切っていきましょう。さあ、それではまたお会いいたしましょう。良い週末をお送りください。